練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成21年11月第174号、声の区議会だより第123号をお届けします。テープをお聞きの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。それでは早速今回もテープの内容からご紹介してまいります。テープ表側1番、平成21年第3回定例会の概要、2番、区政を問う一般質問、この途中まで。裏側に参りまして、1番、表側より引き続き、区政を問う一般質問。2番、議決した議案。3番、議員報酬条例の一部改正。4番、結果の出た陳情。5番、意見書。6番、議員表彰、東京都知事表彰。7番、平成20年度決算に対する各会派の意見表明、討論。8番、定例会の開催予定。9番、後書きと、以上の順にご紹介してまいります。ところで、主要な項目の頭に、当インデックスが入っています。当インデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。なお、区議会ホームページアドレスは、http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。また、この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話代表で 3993-1111 番へどうぞ。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは平成21年第3回定例会の概要です。平成20年度各会計歳入歳出決算を認定、練馬区歩行喫煙等の防止に関する条例などを可決。平成21年第3回定例会は9月15日から10月16日までの32日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から緊急経済対策、新基本構想及び長期計画の策定、光が丘地区学校跡施設の活用、新型インフルエンザ対策などについての所信表明があり、これを受けて12名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から、平成20年度練馬区一般会計歳入歳出決算、練馬区歩行喫煙等の防止に関する条例、練馬区行政委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例など、37議案が提出されました。議員からは、イプスウィッチ市への議員派遣について、地方自治の継続性を守るための平成21年度予算及び補正予算の適正な執行を求める意見書、練馬区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の3議案が提出されました。審議の結果、区長提出37議案と議員提出3議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は、2件を採択、1件を不採択としました。会議の開催状況は次の通りです。9月15日火曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程など、決算特別委員会、16日水曜日から18日金曜日、本会議一般質問、24日木曜日、常任委員会、5委員会、25日金曜日、特別委員会、4委員会、28日月曜日、特別委員会、3委員会、常任委員会、5委員会、29日火曜日、決算特別委員会、30日水曜日、議会運営委員会、本会議、選議、10月1日木曜日から9日金曜日、決算特別委員会、13日火曜日、常任委員会、5委員会、特別委員会、2委員会、14日水曜日、決算特別委員会、15日木曜日、議会運営委員会、本会議、追加上程、常任委員会、1委員会、本会議、選議、16日金曜日、議会運営委員会、本会議、議決、以上です。平成21年第3回定例会の概要でした。問う一般質問の要旨をお伝えします。平成21年第3回定例会の一般質問は9月16日、17日、18日の3日間、 12名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の要旨をご紹介します。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館、区役所東庁舎3階の区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また質問の様子をご覧になりたい方は、区議会ホームページをご覧ください。それではお伝えしてまいります。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、緊急経済対策の執行で、区民生活・福祉の充実。練馬区議会自由民主党、小林光雲の質問です。財政・経済対策、補正予算の経済対策の迅速な執行を。
可能な限り早急に実行します。
来年度の予算編成方針は、
必要経費の精査と無駄の排除、長期計画の事業を重点的に推進します。
基金や基債の活用を、
将来を見据え効果的、積極的に活用します。
共通商品券の発行の工夫と、商店街や中小事業者への対策は、
円滑な販売に努力します。
新たな融資の実施を、
時期を逸することのないよう検討します。
商店街のホームページ運営費への助成を、
支援を検討します。
国政が区政に与える影響を、国の経済危機対策補正予算の一部凍結の報道があるが、練馬区の予算執行への影響は、
現時点では支障なしと考えます。
来年度予算編成において政権交代の影響は、
国政を注視し柔軟に対処します。
順天堂練馬病院、病床確保の考えは、また産科・小児科の具体的な整備は、
民有地・公有地活用による増床を検討し、高野台運動場を候補地に考えています。
整備候補用地である高野台運動場の代替地と、さらなる運動場の確保を
検討します。
新型インフルエンザ対策、万全の体制で対応を、
時期に応じ危機管理対策本部において対策を図ります。
災害対策関連、計画策定の進捗状況は、
本年度内に策定します。
雨水貯留施設の機能と効果は、
雨水を一時貯留、周辺への流出抑制の機能があります。被害軽減を期待します。
中新井川緑道と学田公園北交差点付近の雨水を貯留管に取水を。
この箇所の雨水の取水を東京都に働きかけます。
仮称中村中央公園の防災機能と地元の要望を反映した公園の早期整備を。
防災機能や地域の要望を踏まえ整備します。
防犯カメラの管理費用の支援を。
補助制度を検討します。
練馬駅周辺の街づくり、南口地区の無電柱化整備後の街づくりは、
カラー舗装やアニメデザインの活用を協議中です。
千川通りシンボル道路整備を、
整備内容を検討中です。
小規模多機能型居宅介護、今後の事業所設置の見通しは、
11箇所の整備に取り組みます。
介護報酬独自加算の実施時期とさらなる助成は、
本年10月から実施します。
現状の打開策は、
公有地の活用を検討します。
医療・介護・連携型高齢者住宅モデル事業への練馬区の関わりは、
事業者へ情報提供をします。
福祉施設の適正配置の整備を、
定期借地権制度の活用などにより取り組みます。
練馬区議会自由民主党小林光雲の質問でした。次は、特別養護老人ホームの整備で安心社会を実現。練馬区議会公明党、田代高美の質問です。区長の基本姿勢について、国の政権交代による経済対策など、区政運営への影響は、
現時点では、事業実施に支障はないと考えます。
歩行喫煙などの防止に関する条例の制定と、細やかな対応を、
指導員を配置し、細やかに対応します。
補正予算について、緊急経済対策の効果とさらなる拡充は、
区民生活の安定に寄与するものと考えます。
特別区財政調整交付金の見通しと財源確保は、
法人住民税減で厳しい、新たな財源確保に取り組みます。
安心子ども基金など東京都の基金の活用を、
調整し活用します。
地域医療再生基金で病床確保を、
検討します。
平成20年度決算について、決算の感想は、
中期計画を着実に実施し、経済情勢の変化に対応してまいりました。
自主財源の確保を、
選管組織の設置を含め、全庁的に取り組みます。
経常収支比率への評価と今後の対応は、
2.6 ポイント増加しました。今後も経費削減などを徹底します。
不用額と予算流用の精査を、
執行管理に努力します。
期日前投票について、若者の投票率向上を、
研究します。
期日前投票所の増設を、公示告示翌日からの投票所の増設を、
検討します。
開票時間の短縮を、
他自治体を参考に検討します。
プレミアム付き区内共通商品券について、6月の販売の検証は、
好評で商店街の顧客の確保につながったと考えます。
柔軟な販売体制を、
柔軟に対応します。
販売限度額の増額を、
区商連と協議します。
商店街への支援を、
支援制度の紹介と利用促進に努めています。
事前の PR に工夫を、
充実に努力します。
来年度も継続を、
11月の販売状況などで検討します。
特別養護老人ホームについて、特養ホームの早急な整備で待機者の解消を、
鋭意検討します。
次期長期計画での整備目標の実現の見通しは、
様々な施策で実現に取り組みます。
大規模改修の対応と民設ホームへの支援を、
民営化を踏まえ計画します。支援に努力します。
待機者の実態調査を、
実態の把握に努力します。
父子家庭への支援について、父子家庭への支援の考えは、
引き続き国に要望します。
父子家庭への早急な経済的支援を、
実態を把握し検討します。
家庭の緑について、選定枝資源化事業の実施を、
調査検討します。
緑の移動相談窓口の設置を、
相談体制を充実します。
緑保全の講座、教室の拡充を、
区民ニーズに沿った講座などを充実させます。
練馬区議会公明党田代高美の質問でした。続いて、区民の皆様が安心して生活できる練馬に、練馬区議会自由民主党笠原光三の質問です。新長期計画素案について、仮称練馬区民大学の事業内容は、
人材育成事業などです。
人づくりプロジェクトの事業の充実を、
青少年の健全育成のため充実させます。
子育て支援策について、子ども家庭支援センターの運営強化策は、
虐待対応を練馬に集中します。
子育ての広場の偏在是正と拡充を、
補助金も見直し検討します。2万人につき1箇所の整備を目指します。
独自性ある外遊びの場の提供事業を、
今後検討します。
気候などの防止につながる総合的な取り組みを、
問題解決の視点も取り入れ実施します。
環境対策について、国などの環境を基軸にした新しい経済政策の評価は、
環境と経済成長を両立した画期的なものと考えます。
省エネ機器の家庭への普及のための助成事業の進捗状況と今後の見込みは、
当初見込みを上回り補正予算を計上します。
緑プロジェクトの組織的推進体制の強化は、
一層の強化に努力します。
仮称練馬環境グリーンファンドとは、
温暖化対策の財源として資金提供を受け基金として運用します。
リサイクル事業について、4巻目のリサイクルセンター開設に向けた構想は、
緑化推進や地球温暖化対策に貢献する施設とします。
歩行喫煙等の禁止について、指導員の基本的役割は、
マナー向上の活動です。
路上喫煙禁止区域の設定などの具体的な進め方は、
指導などを行っても減少しない地区を対象に来年度指定を目指します。
罰則の適用時期と考え方は、
禁止地区指定後6ヶ月を目途に減らない地区に適用します。安全な歩行空間を確保します。
特別養護老人ホームの整備、長期計画の整備目標はどのような考えによるものか。
入所判定指数の上位者が計画期間中に入所できるよう整備します。
事業者参入と整備の促進策は、
定期借地権制度の活用などです。
低所得者でも入所可能な多焼室を整備する民間事業者を独自に補助する考えは、
検討します。
工事脳機能障害者への支援、区内の人数と年間の発生者数は、
推計でおよそ2700人です。発生者数は年間およそ160人です。
社会適応訓練を、
実施します。
復職や新規就労の支援を、
ニーズを確認し検討します。
関越自動車道の高架下の有効活用について、早急な利活用を考えは、
活用し地域を活性化します。
東京外郭環状道路について、国政が大きく変動する中、整備促進に向けた決意は、
速やかに進めます。
練馬区議会自由民主党、笠原光三の質問でした。代わって、新型インフルエンザ対策を万全に命を守れ、練馬区議会公明党、酒井妙子の質問です。新型インフルエンザについて、感染予防支援策の拡充を、
必要な対策は適切に実施します。
医療機関、医師会への財政支援や連携整備を、
連携体制の確立に努力します。
ワクチン接種の効果や副作用の周知と国保滞納者への対応を、
国の計画に基づいて対応し、申し出があれば短期証を交付します。
高齢者の住宅施策について、低所得高齢者住宅供給の状況は、
計画量のおよそ 50% を達成しました。
補助制度の活用で民間事業主体の誘致を、
積極的な活用と東京都に働きかけを強めます。
学校跡地の活用で賃貸住宅を、
公有地の有効利用や医療・介護サービス事業との連携を調査・研究します。
保育所待機児童対策について、地域間のバランスを考慮した施設整備と保護者への周知を、
平成26年度までにおよそ1900人分の保育施設整備を計画化しています。区保・区ホームページにて周知します。
補助金増額などで保育事業者への支援拡充を、
賃貸料補助期間の延長などの支援策を検討します。
引きこもり対策について、家族に対するシンポジウム開催や仮称若者自立支援ネットワーク会議設置を
今後検討します。
人材養成を、
ゲートキーパー養成を参考に検討します。
就労支援を含めた支援体制の整備を、
関係部署・機関の連携体制の整備を検討します。
動物愛護について、ボランティアグループなどとの連携で啓発行事を、
連携して動物愛護活動に努めます。
管理基本指針の策定や担当係の設置を
検討します。
動物愛護基金の創設を、
基金の集め方などを研究します。
猫の登録制度を、
今後の研究課題です。
自転車対策について、道路シェアリングを明確にし、自転車走行レーンを
具体化に向けて検討します。
タウンサイクルのネットワーク化と、太陽光発電システムの設置で電動自転車のレンタルを、
自転車利用総合計画に反映します。電動自転車については検討します。
3人乗り自転車のレンタル事業を、
利用促進支援策を検討します。
自転車ナンバー登録制で安全対策を、
現登録制度の登録率向上に取り組みます。
都市計画道路補助230号線について、仮歩道の整備で歩行者と自転車利用者の安全対策を、
暫定通路の整備を東京都に要望します。
道路完成と合わせて公共交通空白地域への乗り合いタクシーの導入を、
運行の可能性を検討します。
区画整理事業の区間の安全確保を
早期に整備します。
練馬区議会公明党酒井妙子の質問でした。今度は総選挙での審判受け、暮らし第一の区政へ。日本共産党練馬区議団有馬豊の質問です。区長の基本姿勢について、総選挙で暮らしを壊した構造改革路線と自公政権に退場の審判が下された、区長の認識は。
政府の唱える地域主権のもと、地方行政のさらなる発展に期待します。
構造改革を必要な改革としてきた練馬区の見解は、区民に痛みを押し付ける行革方針の中止を。
区民福祉の向上のため行革に取り組みます。
新基本構想素案について、憲法と地方自治法を生かした区政運営を。
法の理念に基づき基礎的自治体の責務を果たします。
地方政府の先取りはやめよ。
区民本位の行政を目指し、地方分権も進めます。
共同の名で区民への仕事の押し付けはやめ、住民自治を基本とした抜本的見直しを図れ。
区民共同のあり方懇談会の指針も踏まえ、今年度中に指針を作成します。
長期計画素案について、新基本構想に基づいて作られるべき長期計画の同時策定は誤り、
目指す姿と実現への手法、道筋を一体的に示すためです。
財政の裏付けのない計画は凍結を。
3カ年の財政計画を盛り込み、計画案を示します。
計画実施に必要な職員体制示せ。
施策を担う組織の在り方を検討中です。
決算補正予算について、3年連続100億円を超える不用額への対応は。
執行率の低い事業などを見直します。
資金積み立て目的の財政運営はやめ、区民のための施策充実を。
財政基盤の強化で区民ニーズに応えます。
高齢者福祉について、一般会計の高齢者福祉費増で福祉の心を取り戻せ。
高齢者福祉費全体は平成12年と20年ではおよそ2倍に増えました。
特養ホーム増設で2515人の待機者解消を。
整備促進し、目標達成に取り組みます。
福祉タクシー券の支給要件緩和を。一食350円で食事サービスの実施を。
見直しの考えはありません。
インフルエンザ予防接種の無料化を。
半額補助を継続します。
高齢者の家賃補助拡充を。
次期住宅マスタープランの中で検討します。
子育て問題について、区立直営保育園増設と職員増員で429人の待機児解消を。
私立認可保育所の誘致を検討します。
空き公共施設を使い臨時保育所を。
実施の考えはありません。
認証偏重を改め、認可保育所の定員増を図れ。
定員の拡大に取り組みます。
就学援助基準の引き上げを。
現時点では困難です。
多額の教育費負担緩和のため、所得に応じた援助制度を。
新たな制度は困難です。
日本共産党練馬区議団有馬豊の質問でした。次は、区独自のセーフティーネットで区民を守れ、民主党練馬クラブ三戸栄一の質問です。歩行喫煙防止条例案について、違反者の指導に用いる啓発用品の提供を。
準備して活用します。
適切な場所に喫煙所を。
順次確保し指定します。
喫煙禁止地区指定について所見は。
指導しても減少しない地区を対象に決定します。
防止啓発案は。
条例施行キャンペーンなどです。
過料の適用条件と周知期間は。
禁止地区の指定後6ヶ月の周知などにもかかわらず、歩行喫煙が減少しない地区で一律適用します。
ポイ捨ての過料は区内全域を対象に。
考えていません。
自殺防止策について、どのように相談窓口間の連携を取っているか。
マニュアル整備などです。
民間などとの連携や人材育成の進捗状況は、
ゲートキーパー養成研修を開始します。
宮城県栗原市の成功例の評価は、
効果的な対策と考えます。
生活保護について、自立支援プログラムの効果は、
自立し安定した生活につながると考えます。
自立の動機を薄れさせる可能性のある現行制度への所見は、
能力の十分な活用が趣旨と考えます。
就労困難者の自立は他制度との連携強化で
努力します。
雇用対策、就労支援について、雇用保険は十分機能していない、所見は、
機能強化を期待します。
正規雇用創出の支援を
今後も充実させます。
講座などより体験が重要、企業が公共職業安定所の紹介により短期間試行的に雇用した場合に受けられる奨励金制度であるトライアル制度の雇用創出効果は、
70人の雇用を創出しました。
若者就労促進の PR 強化を、
周知法を工夫します。
自立支援プログラムとの連携は、
ハローワークなどと連携し検討します。
防災と災害時の対応について、区民による防災・災害情報のネットワーク化で自助共助の促進を、
人材を育成する防災カレッジの設立を準備します。
災害時医療救護所となる施設に医療物資を、
医療救護所は軽症者の治療と重症者の搬送が役割と考えます。
帰宅困難者などが集中する避難拠点の食料備蓄対策を
総合的に検討します。
子どもの健全育成について、子どもに関する条例を制定し、虐待などの前兆対応を
長期計画の中で体制を確保します。
長期計画の子ども分野の位置づけ強化は、
子ども関連施策を前兆的に推進します。
子育てから教育まで支援する拠点設置を、
施設の連携で教育環境などを向上させます。
子ども情報の統一的管理を
適正管理に努めます。
光が丘学校跡地について、教育施設として継続活用する案はなかったのか、
将来の発展に資する区民共有の財産として有効活用します。
民主党練馬クラブ、三戸栄一の質問でした。続いて、民主党政権とともに区民支線の区政運営を、練馬区議会民主区民クラブ、野沢明の質問です。国の政権交代、都政の与党体制の崩壊について、区長の評価は、
影響を十分見極め適切な区政運営を行い、区民福祉のさらなる向上に努めます。
都市基盤整備事業の実施への影響は、
必要な財源確保に努めます。
新基本構想、新長期計画への影響は、
施策の方向性は堅持し、計画内容を十分精査します。
区の事務事業の民間委託化、経済性、効率性だけではなく、区民は安心感や信頼感を区に求めているが、見解は、
区民や地域の視点に立ち、あらかじめ多角的な検討をした上で実施しています。
指定管理者制度について、この制度は限られた期間の契約で経費の削減が受託の大きな要素であるが、労使間で労働時間や賃金などの問題が多く生じている。社会保険労務士など第三者機関などに労務管理委託を、
全体的な見直しの中で導入を検討していく。
区内の病床の確保、学校跡施設活用基本計画の中で、光が丘第七小学校跡地に位置づけされている日大光が丘病院の将来構想の具体的検討を、
練馬区の地域医療の中核を担う病院として、学校跡施設の活用を含め協議します。
新型インフルエンザ対策、全国的に休校や学級閉鎖をする保育所、幼稚園、小中学校などが急増する中、練馬区内の感染状況は、
新学期が始まり、学校からの集団感染の報告が増加します。
他自治体ではマスクや消毒液などを確保しているが、練馬区の対策は、
マスクの配備を中心とした必要な物資の購入について補正予算も計上しました。
ペット行政について、 野良猫対策に代わる飼い主のいない猫対策事業のさらなる充実を、
区報などの周知、動物愛護活動の普及、啓発講座の開催などで活動の広がりに努めます。
教育について、新学習指導要領の実施に向け、小学校の外国語活動は正しい日本語や日本の歴史文化を最優先と考えるが、見解は、
外国語活動の充実は日本の歴史文化への理解を一層深められるものと考えます。
中学校の武道の必修化は、柔道、剣道、相撲に加え合気道も取り入れるべきと考えるが、見解は、
学校や地域の実態を踏まえ学校が判断するものと考えます。
学校飼育動物事業のさらなる充実を、
教員研修と獣医師による学校訪問を継続し、児童の情操教育の充実に努めます。
練馬区議会民主区民クラブ野沢明の質問でした。代わって、生き生き練馬の実現へ、練馬区議会自由民主党上野博美の質問です。地域福祉について、東京都建築物バリアフリー条例が小規模多機能型居宅介護事業の整備・開設のネックとなっているのでは。
質の確保と補助制度の活用で整備促進に取り組みます。
地域福祉ネットワークの構築に向け取り組み強化を、
地域の資源を活用し地域福祉の向上に取り組みます。
子どもたちに向けての政策、農業交換体験学習の実現を、
先行自治体を視察し関係部署と連携し検討します。
ゴミアート展の開催と子どもの森の検討を、
美術館とリサイクルセンターの連携を含め検討します。子どもの森も検討します。
地域医療対策について、民間病院への支援を、
区の役割を見定め一定の支援も検討します。
日大光が丘病院の将来の構想を大学側と協議を、
協議を進めます。
新病院整備の具体的な進め方は、
検討委員会で協議中です。意見を踏まえ実現に努力します。
練馬区自転車利用総合計画の改定について、取り組み結果の評価は、
目標は概ね達成しました。
総合計画の策定方針は区民意見の反映を、また健康増進などにおける自転車利用の拡大を、
区民の意見を伺い策定します。
自転車走行の安全対策を、
走行環境の整備に向けた取り組みを計画に反映します。
午後の放置自転車対策を、
実態調査を行い総合計画に反映します。
自転車利用のルールマナーの啓発のさらなる強化を、
啓発活動に努めます。
3人乗り自転車の助成またはリースの検討は、
リースがふさわしいです。他自治体の動向を踏まえ検討します。
避難拠点の区立小中学校の夜間照明設備の設置促進、設備の設置を早急に、
学校関係者との協議の整った学校から設置します。
大江戸線延伸について、事業化の具体的な取り組みと実現に向けた決意を、
乗降客数の増加につながる方策を検討するなど、全庁を挙げて全力で取り組みます。
田原川緑道の再整備について、再整備の際には掲示板による川の歴史を知ることができる施設や橋の再現を願う。また、新長期計画の中では整備計画の具体性がなく、地域住民としては大変不安に思う。練馬区は具体的にどのように進めるのか。また、計画の段階から地域住民の意見も取り入れ、早期実現を要望する。
22年度から一部区間の基本設計に着手します。地域の意見も計画に反映し、安全で快適な歩行空間の確保に努めます。
練馬区議会自由民主党上野博美の質問でした。今度は、核廃絶宣言の発信で非核平和の区政実現を、日本共産党練馬区議団米沢千尋の質問です。非核平和の自治体について、来年の核不拡散条約 NPT 再検討会議に向け、練馬区として核廃絶宣言を発信すべき。
比較都市練馬区宣言の思いが現在も息づいていると考えます。
光が丘学校跡施設計画、少人数学級実施で教室不足になる、統廃合は凍結すべき。
統合振興でも対応は可能と考えます。凍結の考えはありません。
学校跡施設の民間開放はなじまない、中止撤回を。
練馬区の重要課題解決のために民間事業者を誘致します。
大泉区民事務所について、大泉区民事務所の移転をやめ、歩いて行ける場所に届け出事務できる出張所の拡充を。
課題があるため移転を計画事業の一つとしました。届け出業務を全ての出張所で取り扱う考えはありません。
医療問題について、都立清瀬小児病院存続を東京都に求めよ。
考えていません。小児医療体制の充実を要望します。
30代健診は実施場所の拡大を
今後検討します。
特定健診は通知を分かりやすくし、近隣区市で受診できるよう利便を図れ。
分かりやすい勧奨通知を未受診者に個別送付します。杉並区、板橋区、中野区でも受診可能です。
国保資格証を解消し、短期証を発行すべき。
実態調査を通じ解消に努力します。短期証は個別の事情に応じ丁寧に対応します。
都市農業について、都市計画に農業と農地の保全振興を位置づけ、道路整備の際にも保全優先を。
農地を生かした町づくりに取り組みます。
農地課税や相続税の改正を国に求め、練馬区独自の対策を。
練馬区で直接保管はしませんが、農業支援に努力します。
直売所や食品加工への支援強化と価格・所得保障など抜本的充実を。
今後も積極的に支援します。
日米 FTA、 日米自由貿易協定や日豪 EPA、日豪経済連携協定交渉中止を国に求めよ。
国の論議の推移を注視します。
外環道路について、総選挙結果を受け大型公共事業優先を切り替えよ。
国や東京都に早期整備を求めます。
外環道に関わる区民意見を聞き、整備前提でない対応を。
意見を聞いて検討するよう国や東京都に要望します。
練馬駅北口区有地について、高層ビルの基本方針をやめ、周辺住民へのアンケートを実施せよ。
さまざまな機会に区民の意見も聞いてきました。
企業の儲け目的の民間住宅やホテルなどの基本構想は撤回し、区民の望む緑の多い広場や公園を。全国の教訓生かし、民間活力導入や企業参入はやめよ。
民間のアイデアなどによりさらに効果的な整備が可能になると考えます。
日本共産党練馬区議団、米沢千尋の質問でした。次は区民の生活に寄り添う区政への転換を。社民党市民の声福祉フォーラム、加藤木桜子の質問です。区長の基本姿勢について、今までの区政は一人一人の生活に寄り添わず、小さな政府効率ばかりを目指してきた国の政治を無批判に受け入れてきた。総選挙の民意を受け、区長は区政にどう向き合うのか見解を。
急激な社会状況の変化にも柔軟・的確に対応できる財政基盤も構築し、持続可能な行政運営を図ります。
児童虐待への対応と子ども家庭支援センターについて、児童虐待対応は練馬子ども家庭センター1カ所のみではなく、地域ごとのセンターで対応すべきである。
虐待担当を1カ所に集中することで対応力の向上と共有を図り、迅速に現場に出向く体制を確保します。
専門職員の受け持つ虐待相談件数が過重であることを懸念する。今後の方針は。
実態を踏まえ適切に対応できる職員も配置します。
子ども家庭支援センターのあるべき姿を整理し、設置箇所数を再考すべきである。
福祉事務所単位に1箇所を基本とし、ぬくいは練馬の補完の位置づけです。
高齢者の生活の支援について、高齢者の身体・経済的状況などに合わせた 住まいへの専門的支援が必要である。練馬区としての方針は、
高齢者相談センターで社会福祉士中心の支援体制を整備しています。
高齢者向けの住宅の質のチェックを行政がすべき。練馬区の方針は、
他自治体との連携を図り、情報収集とチェック体制を強化します。
障害を持つ人への支援について、小学生以上の障害児の放課後の居場所を増やすべき。
需要を把握し、必要なサービス量の確保に努力します。
障害児の支援について、保護者からも意見を聞く場を持ち、ニーズの把握に努めるべきである。
計画策定の際、保護者などの意見も踏まえ検討します。
骨子案が示された福祉のまちづくり推進条例の適合率を上げるための方策は、
施設のバリアフリー状況について広く区民に周知を図り、整備の普及促進を図ります。
バリアフリーを実現するため、区民の参加の場を増やすべきである。
一定規模の区立建築物などを新規に整備する際、福祉の観点から意見を聞く制度を規定します。
保育園待機児童対策について、今年度の待機児童の急増に対して、既存区立施設の活用など一刻も早い対応をすべきである。練馬区の方針は、
長期計画で平成26年までに1900人分整備します。早期実現に向け最大限努力します。
社民党市民の声福祉フォーラム、加藤木桜子の質問でした。続いて、子ども施策の基軸に子どもの権利条例を、生活者ネットワーク吉川美佐子の質問です。区長の基本姿勢について、核廃絶と軍縮に向けて平和推進事業をさらに進めよ。
平和への取り組みを着実に進めます。
基金取り崩しや記載発行の基準と限度を明確にし、区民の判断を求めよ。
執行機関の責任において判断します。
練馬駅北口区民広場に民間高層マンション建設が心配されるが、
活用基本構想に沿い、区と民間の複合施設とする計画です。
基本構想長期計画素案について、基本構想議決前に長期計画素案を示すのは議会軽視。
総合計画等特別委員会に節目節目で検討状況を報告し、意見もいただいています。
共同の前に行政がやるべきことを示せ。
持続可能な区政運営の実現を示しました。
長期計画は素案の段階で財政計画を区民に示せ。
3カ年の財政計画を盛り込む案も示します。
練馬清掃工場建て替えについて、環境影響評価書案は区長意見に十分答えていない。
おおむね妥当な内容と考えます。
工場敷地内で基準を超える鉛やダイオキシンが検出、周辺土壌も含め再調査を求めよ。
土壌排水とも基準を下回っています。
一般廃棄物処理基本計画見直しに際し、焼却炉を減らせ。
清掃一部事務組合で5ミリ量予測に対応した整備計画としています。
福祉について、家族介護には幅広い家族支援の具体策が必要。
高齢者相談センターで支援中です。
地域包括支援センター支所の体制強化を急げ。
必要に応じて体制強化に努めます。
長期計画に在宅介護を支える事業を、
1万人の区民認知症サポーター養成など。
子ども議会について、イベント化せずに子ども主体で議論の場に。
自由な意見交換でテーマへの理解を深めています。
通年開催で子ども会議に発展させ意見反映を。
学校の事業などの兼ね合いで困難です。
子どもの生きる権利を保障し、子ども施策の基軸となる権利条例を。
考えはありません。
区政を問う一般質問をお伝えしている途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。